77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりました。なやラジオ、今日は4月10日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしですか。はい、まあ、私の方はね、まあ農家バーナーやんでね、ちょっと新しい取り組みを始めてみようかなと思いまして、まあ、うちね、当店、まあ、カウンターが結構ね、長いんですよね。で、そこでね、立ち飲みを始めてみようかなと思ってるんですよ。はい、で、ね、立ち飲み屋さんね、皆さんどうですかね、好きですかね。私はね、結構好きでね、店やる前はね、たびたび行ってたんですよね。で、なんかね、気軽に行けるじゃないですか。で、まあ、うちの店もね、気軽にね、来てほしいなと思ってやってるので、なんかちょっとやってみたいなと思ったんですよね。はい。で、もう一つの理由がね、うちの店、カウンターが結構高いんですよ。はい。で、カウンターが高いのは、まあ、高くしたくてしたってわけじゃないんですけど、店を改装してね、オープンするときに、まあ、排水とかね、浄水とかのこう、設備を入れたら、必然的にカウンターが高くなってしまったんですね。はい。まあだからね、まあそんな感じでね、高くなってしまったんで、なんか前からね、立ち飲み、もういいんじゃないみたいな感じでね、言われたりしてたんですよ。はい。で、今まではね、立ち飲みかーってね、お客さんなんて言うかなーって思ってたんですけど、なんかちょっとやってみたいなと思ったんで、ね、そんな感じでね、やってみようかなーって思ってるところです。はい。まあそんな感じでね、やっていきたいと思うんですけど、まあ、あとね、まあ、最近はね、まあ、気温も結構暖かくなってきたので、だから農家バーナーでやってたね、モヒートね、あれをねまたやってみようかなと思って、でね、実家の方でね作ってもらってるミントの鉢植えも結構ね生い茂ってきたので、もうやってみようかななんて思ってるところです。はい。まあそんな感じでね、まあ春メニューねやってたわけなんですよね。やってた農家バーナーなんですけど、なんかねもう結構ね、一気に夏メニューにね飛んでしまうんじゃないかみたいなね、まあそんな風にね思ってるところですね。まあ季節先取りっていうのはいいことですからね。まあだからね、まあいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあでもなんかね、早いなみたいな、まあそんな感じで思っています。はい。まあそんな感じでねやっていくんですけれども、はい。先週のなやラジオね聞いていただきましたでしょうか。はい。聞いてくださった皆さんありがとうございます。はい。で、来てます、メッセージがね来てます。生鮮うどくさん、いつもありがとうございます。はい。これはね SNS の X の方でね返信していただいてるんですけれども、はい。先週のテーマインゲンだったんですよね。インゲンの日ということでね、インゲンだったんですけど、はい、メッセージ読みますね。うずら豆もインゲン豆の類だとは知りませんでした。藤豆は聞いたことがなかったですが、調べると藤とは別物、藤は毒があるっていうことですね。冬に道を歩いていると藤の鞘が結構落ちているのですが、えらいハードでインゲン豆をカラカラにすると硬くなるのかななんて思いましたというメッセージいただいてます。ありがとうございます。うずら豆もインゲン豆の類、うずら豆の話しましたっけね。まあ、ひよこ豆とかの話したかなと思います。はい。で、うずら豆もね、まあ、インゲンみたいにこう鞘に入ってる豆なので、まあ、まあ、似ているというふうに思いますね。はい。で、ひよこ豆の話ねしましたけど、ひよこ豆はね、なんかインゲン豆みたいな形と違ってね、なんかね、ちょっとね、こう、ぷっくりしてるやつなんですけど、まあ、ね、先週お話したのが、なんか豆類をね、中東でよく食べてたよという、まあ、そんなお話でしたね。はい。で、まあ、インゲン豆の仲間もたくさん食べましたし、仲間かどうかわからない豆もたくさん食べましたし、とにかくね、豆類がすごく多かったです。はい。で、まあ、美味しかったですけどね。うん、美味しかったですけど、でもどうなんでしょう、皆さんね、豆系どうですかね、よく食べますか。はい。まあ、先週もちょっとお話したんですけどね、まあ、中東の方ではこう豆系をね、こう潰してディップみたいな感じにして、でそれでね食べたりするのもありましたし、まあ潰してね、それをね丸めてね、 で油で揚げて、でそれをパンに挟んで食べるとか、そういうのもありました、はい、豆のコロッケとかね、よくそんな風にね表現されてましたけど、なんか、うん、そうですね、まあ、まあコロッケ的な感じはしましたね、ホクホクしてましたね、はい、でもコロッケよりも結構小さいですね、はい、なんか、うん、もうミニミニコロッケみたいな、うん、そんな感じです、はい、エジプトではね、そのね豆を潰して揚げたのやつをねターメイヤって言うんですけど、ターメイヤはねなんか本当毎食のように出てきてましたね、はい、で屋台でもね売られててね、でそれをねこうパンに挟んで、でそれではいどうぞみたいな感じでね、ファーストフードみたいな感じで売られてました、はい、であとはね、お隣イスラエルに行くとなんかファラーフェルとかね、まあ、そんな風にね呼ばれてましたけど、まあ、要はまあ大体同じようなものですね、はい、まあ、とにかくねなんか豆をねたくさん食べてたなっていう感じがしますね、はい、生鮮お得さんありがとうございます。で、はい、豆の鞘ね、豆の鞘がね、藤の鞘はね結構ね硬い感じって、まあ確かに硬いですね、カラッカラでねカチカチって感じですけどね、インゲン豆もカラカラになるのかなって、ああ、まあ確かにね、ね、なりますね、インゲン豆、インゲン豆っていうか、あの実を食べる方のね、鞘を食べるんじゃなくて、こう中身の実だけ食べる系のインゲン豆のから硬くなりますけどね、硬くなるけど、なんかでもカッチカチっていうのになんか パリパリっていうかペラペラになるような、なんかそんな感じですね、はい、まあそら豆とかだったらなるんじゃないですかね、はい、ね、まあそんな感じでね、まあ豆ね、インゲンね、日本で食べるインゲンはさやごとねポリポリ食べる感じですけど、なんか海外に行くとこう中身のねだけしっかり食べるっていうような、まあ、そういう感じのね、豆が結構多いなみたいな、まあそんな感じです、はい、まあ、そんな感じでね、いつもメッセージいただいてありがとうございます。ね、他にもメッセージがねちょっと、うん、今確認してみますね。あ、はい、ありがとうございます。ね、普通の田中さんもねありがとうございます。普通の田中さんもいつもメッセージありがとうございます。これも、SNS の X の方でね送っていただいてます。読みますね。インゲン豆、エンドウ豆とかいろいろ似たのがあって、あんまり何豆か意識せず買って食べるような気があって、ああ、まあそうですね、ね、まあ、うん、まあその時美味しそうだなと思うのをね買ってね、なんか美味しいなって食べるのってなんかすごくいいと思うんで、なんかそんな感じでね、やるのいいかなと思います。確かにエンドウ豆とかもなんか美味しい季節ですね。でもうちょっとするとね、スナップエンドウとかね、キヌサエとかもね美味しい季節になってきます。私スナップエンドウね、なんか毎年作ってたんですよ、はい、なんでかっていうと、なんかずっと収穫できるじゃないですか、ね、ずっと収穫できるんでなんかお得なんですよね。お得ですしね。でなんですけど、なんかね結構ね準備に時間がかかるんでね、これも大変でしたね、はい、まあ、これもねインゲンの時にもお話したんですけど、結構前もってね秋くらいからね植えてね、でツルをしっかり伸ばしとかないといけないので、だからなんかこう、あ、今年もエンドウ豆巻こうかなとか、そんなやってたらね時間がもう間に合わないんですよ、はい、だからもう結構時間がかかるなと思いました。はい、でもね取れたてのね豆ってね本当美味しいのでね、だからね家庭菜園でねやるにはね豆類おすすめですよ、はい、なんかずっと収穫できるしっていう感じでね、はい、家庭菜園で結構皆さんにねいろんなもの作ってますけど、何を作るのがおすすめですかとか言われるんですけど、ね、やっぱりねなんか取れたてかどうかでね味が違うものがねやっぱ美味しいんですよ ね作った甲斐があるってもんなんで、はい、だからね豆類ねいいんじゃないですかね。豆類は本当に、ね、鮮度で味が違います、はい、だからね家庭菜園で何作ろうという方、豆おすすめです。今植えても間に合わないですけど、ね、夏過ぎてからね秋くらいからねこうちょっと、ね、思い出してみてください、はい、まあ、そんな感じでね、先週のテーマインゲン豆についてねメッセージありがとうございました、はい、で今週のテーマなんですけどね、今週のテーマね何にしようかなと思ったんですけど、ね、4月でしょ、で4月でねこう今の季節何にしようかなと思ったんですけど、ちょうどね私来週ね、出張を控えてるんですよ、東京出張、ね、で東京出張でね何をね、するかっていうと、アグリファクトのね、のお仕事で行ってきます、はい、でどんなお仕事かっていうと、アグリファクトってね農業や食のねファクト情報ね、事実に基づく情報を発信してますっていう、ニュースサイト でそこで私がね 毎月ねコラムを連載してるんですけれども、まあ、そこで作る動画でね先生にねインタビューする役があります、はい、でそれでインタビューのお仕事があるので行ってくるんですけど、ね、読者さんにも会ってくるっていう、まあ、そんな感じですね、はい、読者さんとか他のジャーナリストさんとかね にも合ってくるっていうね、まあそんな感じで行ってきます。はい、で今日はまあ来週アグリファクトの出張があるので今日のテーマね、アグリファクトで行こうかなと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマアグリファクトということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、アグリファクトね、まあファクトですよね、事実ねを伝えますっていうことなんですけれども、まあこれがね、脳と食の科学的情報サイトということでね、やってます。でこれね、まあどういうことかっていうと、なんかもう農業とかね食のね情報発信ってね、まあナヤラジオもそうなんですけど、なんか結構たくさんあってね、まあ、それ全然いいと思うんですけど、なんかね結構ね情報発信の目的っていうのがね皆さんそれぞれあるんですけれども、結構ね事実に基づかない情報発信ってね、なんか農業と食はね非常に多いんですよ。はい、どういうのかっていうと、なんか何でしょう、なんか実際に現場やってる人そんなこと言わないよねっていうようなことが結構多かったりとかして、であとはね、まあいろんな目的で食べ物のねこう不安情報に、ね、直結してしまうようなね、まあ、そういう情報発信が、ね、結構あるんですよね。はい、まあ、農薬のこととかね、遺伝子組み換えのこととかね、まあ、あと、まあ、最近では お米不足とかね、まあ、そういうことでね、こうみんながね不安だ、あ、なんだろうこの記事読まなきゃ、大変だって言ってなるような、まあ、そういう記事とかね、まあ、そういう番組とかが結構多いっていうふうに思ってるところです。はい、でまあ情報発信は、まあ、それぞれの自由だからね、まあいいと言えばいいんですけど、ただね、いいんですけど、でもこう実際ね一生懸命ね、安全なものをね安定して作ってる人たちがねたくさんいるわけ でそれはまあ農家の人ももちろんそうですけど、農薬メーカーさんとかねもそうですし、あとそれがしっかり流通するようにっていうね、流通業の人たちがねすごく一生懸命ねやってるので、でそれはねちゃんと安全っていうのは科学的裏付けがあってからねやってるので、だからねいたずらにね不安を煽るとね結構そういう人たちが困ってしまうんですよね。はい、でまあそういうのをねこうやめなさいっていうわけにもいかないんで、だからねもうせめて自分たちはね事実に基づく情報を発信しようかなと思ってやってるところです。はい、でまあ農薬のこととかねそういうことって発信するんですけど、で結構ねなんかこう批判ももらうことがあるんですよ。はい、批判もらうことがあってね、それはねどういうことかというとね、農薬をね安全だと言ってね、こう そっちがねデマを言ってるのはそっちなんだと言われることもあります。はい、でデマをね私たちが言ってたらね、それは大変なことですよ。はい、良くないことだと思います。はい、だけどね私たちはねデマを言ってないです。はい、でこれだけ言ってもねわからないと思うんですけど、どうしてもねデマだと言うならね、アグリファクトねここがデマじゃないかっていうのを農林水産省なりね厚生労働省なりねこう見せたらいいと思います。はい、でこうおかしいでしょって、この人たちこんなこと言ってますよってねいうのを見せたらいいと思います。はい、見せてそうだねって言ってくれるんだったら、私たちはね あそうですねって言って修正しますしね、すいませんって謝ると思いますよ。はい、でもねデマだっていうのをねっていう風に周りに印象付けてやろうっていうのはね、それはねやり方としてね正々堂々としてないなと思うんですよね。はい、で私たちね、私はね、あとアグリファクトの他の人たちはね世の中のねご情報がねこう、ま、正しくないですよっていう時はね、それは、根拠をねを元に発信してます。はい、なのでもしそれが違うっていうならね、その人もこうもうね農林水産省なり、厚生労働省なり、まあ、そういった公的なところが出してる情報 を元にすればいいんですよ。はい、でもしもねその人たちも間違ってるんだって、厚生労働省や農林水産省も間違ってるんだっていうなら、まあそれももしかしたらもうそういうこともあるかもしれないですけどね、 あるかもしれないですけど、まあ、その時はね、まあ、そんな風にねこう言えばいいんですけどね、なんでしょう、少なくともねちゃんとこう根拠がある上で発信することがね望ましいなっていうふうに思います。はい、あとね言われるのがね農薬をねこう使うのを推進している、農薬推進派なんだとかね、まあ、そんなふうに、ね、言われることあるんですけれども、アグリファクトやね、まあ、アグリファクトに掲載しているコラムニストの人でね、農薬をね実際今使っているよりもたくさん使おうっていうようなことを呼びかけてる人一人もいないです。はい、一人もいない。はい、でなので何でしょう、 それをこの記事を読んだ人が、あ、じゃあ農薬をちょっと多く使おうかなとか思ったところで、あの大して誰も得しないんですよね、はい、大して誰も得しないです。あのそんな風にね、言ってもね、じゃあ農家の人はね農薬をね多く使うかとかそういうことねありえないんですよ、はい、だってお金を出して買わなきゃいけないわけじゃないですか。ねね、なんかだからね、なんかそれでねたくさん使ってくださいとかね、いうふうにね、な目的で記事を書いてる人は一人もいないと思いますし、で、あのそういうね、農薬をねたくさん使う目的で記事を書いてるんだとかいうことをこうみんなに言いふらすっていうのはね、それもねやっぱりね、正々堂々としてないなというふうに思いますね、はい、だからね、そんなふうにねこうもうね、あの脳と食のね、あの情報の世界ってね、そういうのなんか認知戦みたいになってきてるんですよ、はい、でちなみにね私たちね、その認知戦をね展開してやろうっていうのじゃなくて、その、脳と食の世界ってね、そうやって認知戦でね、こうみんなにこう印象づけてやろうってね、そうやってやるべきものじゃないので、あの大切なことなんですよね、あの食の安全っていうのはね大切なことなので、だからね、あのちゃんとね、あの科学的な裏付けがあってやるべきなんですよね。なんかこうみんなにそういう印象づけたらどうなるとかね、まあ、そういうやり方はね良くないかなというふうに思ってます、はい、でもしも本当にね、今のね、農薬のね、基準なり、何の使用許可なりそういったものにね問題があるよって本当に思ってるなら、なんか SNS とかでなんかあの反対意見の人になんかそうやってねこう印象づけをして回るのではなくてね、食品安全委員会なり農林水産省なり、ね、厚生労働省なり、ね、そういったところにね働きかけてから、そして、調査をするべきだと思います。それはね別にね全然いいことっていうか、まあ、あの普通のことなので、なんかやったらいいと思いますよ、はい、で実際なんかあのそんな風にしてね、あの検査でねやってるところなので、だからどうしてもね、あのそれが気になるんだったら自分もそういうね世界に入ってからねやってみたらいいと思います。はい、どうしてもねこう問題があるとするならばですよ、はい、もし例えばもし私があの世の中で流通している農薬のこれはちょっと大丈夫なのかなって思うんだとしたらならば、私自身はあの専門的知識がないので、だから専門的な知識がある人に問い合わせたりとかね、まあ、そんな風にしますし、であともしもね、根拠があるんだとしたならば、知識や根拠、ね、があるんだとしたならば、もし私だったらそんな風にすると思います。農林水産省なり厚生労働省なり言うと思います、はい、なぜならね、農薬ってね食べる人が、ね、一番大事なんでしょうけど、でもね、それ扱ってる人の方がねその農薬にねたくさんね、触れてるわけなんですよ、はい、触れてるってこう素手でペタペタ触るわけじゃないんですけど、あの散布する時にもねこう吸い込むわけですし、だからね、あの実際にね現場にいる人の方がね切実なんですよね、はい、で私は今はもう現場離れてますけど、現場と行ったり来たりしてますし、友達にね農家もたくさんいるのでね、だから本当にね危ないんだって思うんだったら、SNS とかでねバトルを仕掛けたりとかね、そういうことをしてる場合じゃないかなというふうに思います、はい、で私ねこのアグリファクトっていうところにねコラムをね連載してるんですけれども、これいつから連載してたかな、あ2020年の10月からやってますね、はい、2020年の10月からでやってて、6年まではならないかになるんですよね、はい、もうだって67本やってますもんね、月1でやって67本やってます。でもう67本もやってるので、結構ねいろんなねネタにねをこう踏み込んでやってきたんですけれども、なんかせっかくなのでこの残りの時間でねちょっとね振り返ってみようかなと思います、はい、2020年にねよく取り上げたテーマはね種苗法でした、はい、種苗法ね、今言ってる人あんまりないですけどね、でもねこれねなんか農業の不安を煽るデマでねすごくねなんか話題になったじゃないですけどね、なんかすごくね一時期流行ったやつなんですよ、はい、で種苗法ってと種苗法デマってどういうものなのっていうと、種苗法っていうのはこれ前ナヤラジオに専門家の先生に来ていただいたこともあるんですけど、要はね著作権なんですよ、著作権で何の著作権っていうと、品種改良ってするじゃないですかね、野菜とか果物とかねいろいろ品種開発して、で新しい品種ができましたっていう時にそれをね まあ、著作権みたいに登録するんですよね。で、登録して、でこれね、勝手に増やしてそれを売っちゃダメですよっていう、まあ、そういう法律があって、それがね、法律があやふやだ、その法律自体は昔からあったんですけど、ちょっとね曖昧だったところを、もっと、穴を埋めましょうみたいな、そういう法改正があったわけなんですよね。でその時になんかこれでね、もう種をね自分でね取ってね、こう増やせなくなってしまうんだっていうね、それをね、なんかもうあることないことね、なんか吹聴する人がいて、でそれでね、それが、ね、こうちょっとね SNS とかでね出回りすぎたりとかね、はい、でまあそういう感じでね、一時期ねそういうデマがね広がりすぎたことがあったんですよね。はい、でそれについてね、まあ、解説したりとかね、実際にねそのデマを流してる人 に話を聞きに行ったりとかしてね、まあ、そういうのがねアグリファクトのね、まあ、私の初期の頃にねやりました。はい、結構ねなんか大変な感じで言われましたよ。はい、ね、これでね種を取れなくなってね、そしてね種をねなんか外国の企業がやってきてたから、ね、この種を買わないとね農業はさせないぞみたいな感じで言って、その種代がねあまりにも高すぎるせいでね、日本の農家はね潰れてしまうんだみたいな感じで言われましたけどね。まあそんな、まあそれそういう人がねこう考えてる人いるかもしれないけど、そうやってね何でも何でもっていうかね、そうやってね顧客であるね農家をねこう潰してしまってね、何の得があるのっていうね、まあ、そういうねツッコミもねしたくなるんですけどね、そういうのねがまことしやかになんか言ってる人いました。はい、で今はねもういないんですよ、そういうこと言ってる人いないんですよ。はい、でいないならいないでねいいんですけど、なんかその時当時言ってたことね、なんか、うん、もう嘘でしたごめんねっていうね言ったりとかね、間違ってましたごめんねくらいはね言ってほしいなというふうに思いますよね。なんかねこう不安を植え付けるだけ植え付けてっていうのはね良くないと思うんですよ。でもそんな風に、ね、思います。はい、であとはね、2021年になったらね、これは結構今でもね書いたりとかしてるんですけど、有機野菜について話したりします。有機野菜 ねこれね、長崎県でねなんか署名活動みたいなのがあったんですよ。学校給食を有機にしようって、今の野菜はね農薬でね危険なのでね学校の給食のね野菜を有機に変えなければいけないみたいな、ね、まあ、そんな署名活動があってね、まあ、それやってた人たちはなんかマルチ商法とかそういうのをやってるところ人なんですけど、まあ要はそうやってこう社会的な活動をすることで、なんか自分たちのあれになんかこう箔をつけるじゃないですけどね、まあ、そういう感じでねやってたんだと思います。はい、で結構全国的にやってて、全国的にこういう運動ってなんかちょっと その時流行ったんですよね。今もちょっと流行ってるんですけど、でやってる人がねこうなんか そういうね変な健康ビジネスとかね、マルチ商法とかね、まあ、なんか反医療ビジネスとかね、なんかそういう反医療思想とかね、なんかそういうことをやってる人が多いので、だからね学校給食ってね、なんかその手のねこう思想 を発信する人たちのなんかちょうどねなんかターゲットにされたような、まあ、そういった感じがありました。はい、でまあ、私自身は、学校給食に有機野菜使うこと自体はね、まあ、全然いいと思いますよ。有機使うなとは全然思わないし、はい、でもなんかあたかもね今の給食がなんか問題があるかのようなね、まあ、そういう口ぶりでね、されたら困りますよねっていうことなんですよ、ね、子供たちね別にねなんか心配してね給食食べてるわけじゃないので、なんかそういうところにねこうわざわざね今の給食って安全なのみたいな感じでね、まあ、そんな風に言うのは、やり方として良くないかなという風に思うところですね。本当に安全に問題があるというならば、なんかこういう署名活動とかでねこう目立ったりとかする必要が特になくて、食品安全の世界でちゃんと話し合うべきじゃないかなという風に思うんですよ。まあ、それ自体はいいことですね。はい、まあ、あとはね、アグリファクトで書いてることはね、あと発達障害に関係することも書いてますね。発達障害っていうのはね、まあ、まあ私たちいろんなね、まあ発達をしてますけれども、ね、その発達やね特性とかにね、もうとんがりがある人、まあ当然いるわけですよね。いろんなとんがりがあって、まあ、まあ誰しも何かしらのとんがりはあるんでしょうけど、でそれをね農薬のせいでね発達障害になってるんだとかいうね、そういうのもねなんかまことしやかにね。なんでしょう、なんかこう報道されたりとかね、そういうのがあったわけなんですよ。そういうのを情報発信する人がいるので、はい、でまあこれはね、なんでしょう、実際発達障害を、ね、支援するね 発達障害の、まあ、当事者たちを支援するそういうグループにね、私も一時参加してたことあったんですけど、そこではね、なんか私たちの子供はどうして発達障害なんだろう、なんか食べ物のせいかもしれない、一体なんでそういう風になってしまったの、どうやったら治せるんだろうとか、そういうことで言ってる人はね、一人もいないんですよ。はい、で支援する人たちも食べ物を改善したらどうですかとか、そんなこと誰も言ってなくて、どちらかというとね、そういうね、食べ物のせいでなったんじゃないのって、何を食べたら、オーガニックを食べたら治るよとか言われるので、ね、ものすごくね、みんなね、うんざりしてるんですよね。結構言われるらしいんですよ、はい、なんか食べ物のせいでしょうって。でもね、それってね、いや、それないとは思いますけど、その誰かお医者さんが食べ物のこれをなんか変えたら良くなりますよとか言うなら別ですけど、あんまりね、素人がね、そんなね、発信す、言うべきじゃないですし、そういうね、情報をね、こうあんまり不用意に、ね、発信するべきじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ食べ物で治るって、もし治る人がいたらどうするんだって言われたことあるんですけど、そういう人がもしいればですよ、いればそれいいですけど、でもいるかもしれないとか、こうかもしれないとかいうのはね、あんまり本人にね、本人とか親とかね、言ったりとか、あとなんか大々的にね、そういう情報発信をね、そんなね、不確かなことをね、するべきではないって。そうするとね、当事者も傷つく、親も自分のせいかなと思って傷つく、そして農業関係者もなんかそういうね、こうものを作ってるんだみたいな感じでね、言われるのは傷つくっていうことでね、こうみんなたくさんの人に、ね、傷つけてしまうんですね。だからそういうことをね、やめましょうっていうような話 をしました。はい、まあ、あとはね、まあ、いろんなものをいろんなテーマで話してきたんですけど、あとは耕作放棄地とかね、まあ、そういったものについてお話したこともありますね。はい、まあ、よく私実際耕作放棄地を開拓してね、で農場をね、作るっていうのをね、自分でもやってるんですけれども、なんかそういう話をするとね、耕作放棄地っていうのはね、なんでしょう、もったいない、それをね、たくさんね、耕せばなんか食料自給率も上がってね、それみんなが儲かっていいことなのにって言われることあるんですけど、アグリファクトではね、そういうね、デマ情報とかじゃないけど、実際の現場となんか言われてることで結構違うよっていうことも丁寧に話すこともあります。はい、で実際ね、耕作放棄地っていうのはね、まあ、たまたまね、すごくいいところがたまたまやる人がいなくて荒れ果てましたとか、そういうのだったらね、まだいいんですけど、大抵の場合はね、耕作放棄地ね、やるのね、割に合わないですよ。はい、でそういうのもね、アグリファクトに書いてます。はい、機械が使えないとかね、はい、水がないとかね、あともう何年も放置されて木が生えすぎとかね、あとはなんか行くまでが大変とかね、あとはなんか地権者ね、土地の持ち主の問題とかね、いろいろあってそれ大変なんですよね。まあ、そういうことを書いたりとかしてます。はい、あとは新規収納とかね、新規収納したらこうやったら儲かるんだとかね、まあ、そういった、いやいや、でも実際はなんか そんなじゃないですよっていうような、まあ、そういったことも話しています。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、ナイラジオでも言ってることともちょっと被るんですけど、なんか実際に、まあ、私リアルな情報を発信したいんですね。なんか雰囲気だけで良さげに言うとかじゃなくて、はい、だからね、こんな感じで、ね、ナイラジオやアグリファクトでもリアルな情報発信でやっていきます。はい、まあ、そんな感じでね、ナイラジオでもね、やっていきたいと思うので、まあ、アグリファクトもね、よかったらチェックしてみてください。はい、ということでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そろそろお別れの時間になってきました。今日はアグリファクトをテーマにお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。I'm not afraid of the dark.